目標時間、ヒゲポン的には。
はい。今1時間45分なんで、
はい。
まあ2時間半じゃないですかね。
そうですね。じゃあ45分たっぷり話せますね。
いや、まあ別にやらなくてもいいですけどね。
いやいやいや、でもここが本編なんでですね。
前回出た時がそのクリスマス前後だった気がしていて、確かサンタクロースに iPad Pro をもらうっていう話をしてたんですよね。
そうです、そうです。で、なんとですね、サンタクロース本当に iPad Pro 持ってきてくれてですね。びっくりしました。
サイズはどちらですか？
サイズは小さい方ですかね。
11インチか。
11になるんですかね。
うん。
いや、本当に持ってきてくれて、クレジットカードもチャージされてたんです。サンタクロースクレジットカードも使うんだって思いましたけど。
決済が進んでますね。
決済発生しましたけども。で、その iPad Pro やっぱりいいですね。
うん。
なんといってもフォームファクターもいいですし、デザインもいいですしですね。
うん。
これはやっぱり一家に一台、あれを置いとくべきだと思いますね。
ペンシルとかは？
ペンシルも、一緒に買って常に上にくっつけてるんですけども、くっつけたり外したりする感触がまたいいんでですね、その感触を楽しむデバイスになってますね。
カチャカチャするのはいいですよね。
割と結構しっかりつくんで、持ってる間に落っことしたりってのはまずないかなっていう。でもってその iPad Pro をどうして買いたいかっていうと、モバのためにっていう話をしたと思うんですけれども。
うん。
で、いざですね、こう、いそいそ来たんで開けて、それでモバ始めてみたらですね、なんか全然強くないんですよ。その、ベイングローリーってアプリなんですけど、それは iPad Pro でしても、勝率が全然上がんなくて。
うん。
なんでだろうかっていうと、まあ、まず一つとしてはですね、そもそも画角がですね、スマートフォンですと、まあ、10対20とか、10対10、16対9とか、横長なんですけども、まあ、iPad Pro だと3対4になってですね、上と下はちょっと画角広がるんですけど、左右の見通しが悪くなってですね、どっちかっていうと、不利ですね。
そっか。
はい。
画角が違うっていうのは盲点でしたね。
そうですね。で、さらに画面も大きくなるんでですね、そこで操作しやすいかっていうと、そうでもなかったっていうんですね。どっちかっていうと、スマートフォンの小さい画面で操作する方がやりやすいというですね。
ああ。
というんで、買って2日目くらいでお蔵入りになってしまったんですね、iPad Pro が。
うん。
で、それでどうしようかっていうんで、そのモノリスになってしまった iPad Pro に新しい使命をということでですね。ピアノの練習を始めました。
おー。
これ年明けからやってるんですけども。
うん。
シンプリーピアノっていうアプリがあってですね。これサブスクリプションモデルで月いくらくらいかな ?7、8ドルくらい。まあそれなりの値段を毎月払ってピアノのレッスンをしてくれるっていうアプリなんですけども。
うん。
結構ですね、いいです。
お
なんとなく一月やっただけでですね、投資費1億倍くらいのうまさになったような気がします。
ちゃんとこうレッスンが出て、それをこなしていくって感じですか？
その割と体系だったレッスンで、初級編 1,2,3 と、僕今初級3までなんで、その後何があるのかわかんないですけども、まあ最初は指3本だけ使うとか、最初はその後は指5本使うとかで、そっから1音こう増やして、それは小指で、外らをハンドルするとか。で、そういうのをやっていって、だんだん難しくなっていって、今はフラットとかシャープが出てきたとか、そんな感じですね。
白朗さんはそれゼロからやってます？
ゼロからやったんで、1億倍上手くなってもゼロなんですけど。
そうね。
まあでも、ピアノやりたい熱は、5年に1回くらい、こう、焼けぼっくいに火がついたようにですね、時々やりたい感は出ていて、うん、前回は、なんだっけかな、坂本龍一とかの戦場のメリークリスマスの楽譜をいきなり買って初めて玉砕したっていうのが、前回のストーリーですね。
なるほどね。これピアノはどうしたんですか？
ピアノは、そのうちに電子ピアノがもともとあったんでですね。
うん。
で、それを使って始めて、
それは 家族とか奥さんが使ってたやつ？
うん、そんなとこですね。
うん。
でもって、アプリ、ですね、このアプリ自体は、マイク入力からですね、今どのキーを、どの鍵盤を押してるのかっていうのをレコグニションしてくれるんですね。
うん。
でもって最初始めるには iPad とアプリと、あとはピアノだけがあれば始められる感じなんですね。
うん。
で、そこで適当に弾くと、今このキーを弾いてるっていうのをレコグニションして、それを楽譜とマッチングして、で、音ゲーみたいな感じで、右から左に楽譜が流れてくるんですね。
うん。
でもって、その、何パーセント正解したかというのを見てくれるという、カラオケ的ないい感じのアプリで、さらにその、バックコーラスとかですね、ベースとかその辺も入ってるんで、下手でもそれなりにいい気分になれるっていうとこですね。
うん。うん。
というんで、始めてみて、これはいいぞってやってみると、だんだん気になるとこが出てきて、そのトーンを、レコグニションするところがですね、何でしょう。FFT 使ってピークを見てどのキーを押してるかって判別してるんですけども、そうすると原理的にですね、倍音成分がどうしても出てくるんで、
うん、
オクターブ C4 の C4 を押していても C5 の C、次のオクターブがどうしても反応しちゃうんですね。
うん、
で、これは気持ち悪いって言うんで、どうしようかっていうので、ミディインターフェースですね。その電子ピアノにミディインターフェースをつなげられるんで、で、そのケーブルをゴニョゴニョして、ピアノから iPad に直接つなげばですね、100% 完璧な判断ができると。
うん。
というんで、ケーブルを10本くらい買ってきて、手を変え品を変えですね。つなげてみて、なんとなくうまい感じにつながったっていうのが2、3週間前ですかね。
まあだいぶ役を買ってましたよね、それね。
そうなんですよ。
うん。
なかなか難しくて。iPad Pro からの出力が Type-C ですね。
うん。
で、Type-C から MIDI インターフェースの出力が Type-A なんで、Type-A につなげる端子をまず最初買ってきてやってみたんですね。
うん。
で、それ自体はうまく動きました。で、次にその夜中に練習したいんで、ヘッドフォンをつないだわけですね。
うん。
無線で、BOSE の QC35 ですかね。で、そうしたら、レイテンシーがひどくて、ピアノになんないですね。
うん。
でもってそうすると、有線で、ヘッドフォンをつながないといけないと。MIDI インターフェースも一緒につながないといけないと。というんで、ドングルを買ってきて繋いだら、そこでちゃんと音が出るケースと音が出ないケースがあってですね、その辺からドツボにはまりましたかね。
そうか、前の iPad Pro だったら、普通にヘッドホンジャックついてるんで、そこに挿して、それで終了だったんですよね。
あ、そうそうそう。
今のやつはヘッドホンジャックないから、ヘッドホンジャックに分けられるドングル、USB-C から、ヘッドホンジャックにするやつが必要。
うん。
でもそれを使うとさっきのミディのケーブルが挿せなくなっちゃうんで、両方ついてるやつが必要ってことになって、
ええ
っていうことか。
そう。でもって、Apple の純正でそれに使えそうな形をしたドングルがあるんですよね。
うんうんうん。
USB-C から HDMI の出力と USB-A の出力と USB-C の出力があると。
はい。
でもってそれを最初試してみたら。USB-C の方にヘッドフォンつないだんですね。そうしたら音が全然ならなくて、で、後々調べてみると、その USB-C はパワーデリバリーの入力用だったっていうですね。とか、いろいろわけわかんないことになり、ビッグカメラに3日連続で早いとか、そんな感じでした。
そうね。まあ、Twitter でやりとりしましたけど、まあ、それで解決したんであれば、いいんですが、多分 MIDI のインターフェースっていうのを買って、1万円ぐらいで買ってきて、そこにそのピアノを MIDI で繋ぐと。で、そのインターフェースを USB で USB-C に繋ぐと。そうするとそのインターフェース自体には、モニターする用のヘッドホンジャックとかあるんで、まあそれで見るっていうのが多分一番、まあ、拡張性があるというか、まともなやり方
そうですね。
なんか気はするけど、でもなんかデバイスの数増えるんで、あんま綺麗じゃないですね。
ああ、なるほど。
ドングルが3個、4個増えるのと、ハードウェアが1個増えるのはどっちがいいかっていう 話な気がするけど。
まあ、どちらが美しいかという価値観ですね。ケーブルがごちゃごちゃ繋がってるのを美しいと思うか。難しいですね。
そのシンプリーピアノは iOS のアプリだけですかね、これ多分。
Android もある、ありますね。
Mac はない。
Mac はどうかな、どうですかね。
ガレージバンドとか。
シンプリーピアノは、うん、一応 App Store、Google Play だけみたいですね。
うん。いや、僕も MIDI キーボード買ったんですよね。
おー、はいはい。
で、今日来たんですよ。
おう。
そう、なんかずっと僕も同じで、ピアノを久々にやってみたいなっていう。僕の場合はゼロからではなくて、小学校の時にエレクトーンを習ってたんですよ。
うんうん。
それが1年から6年ぐらい。
おお。じゃあ1億倍になったらオーバーフローしちゃいますね。
そうね。中学高校は、ベースとか、あとキーボードも持ってて、シンセサイザー持ってたんで、まあかなりやってたんですよ。小学校から高校、大学ぐらいまでは。
うん、
で、社会人になってもうパッタリやんなくなって、もう10年、15年、20年ぐらい経ってますけど。それなんで、まあだいぶね、リハビリ必要だけど、まあ知識のキャッチアップも含めて買ってみようと思って、木曜日ぐらいに Amazon で、とりあえず一番レビューが高い MIDI キーボードってやつを買いました。で、これはキーがね、49件ついてて、つまり4オクターブですね。まあ多分3でもいいかなと思ったんですけど、まあなんか、足りなくて困るの嫌だなと思ったから、4にして、で、これ自体は何も音ついてないんですけど、MIDI と USB のインターフェースついてて、USB で電源取れるんで、Mac につなぐ場合は直接 USB させばそれで終わりですね。
うん。
うん。iPad の場合は USB で繋げばいけるのか、多分いける気がするけどな。あ、でもそれまたモニタリング問題が発生するか。ヘッドホンがどこ挿すか問題ありますけど。
あ、そうっすね。まあ、ドングルは一個必要になりますかね。
僕の場合は今、収録に、ポッドキャストの収録に使ってる USB インターフェースに MIDI ついてるんで、これをかませば多分いけるかな。
ほうほうほうほう。
うん。
まあじゃあ、あとないのは iPad Pro だけですね。
そうね。いや、なんだけど、いや、Mac でも全然いけるっていうか、Logic Pro X?
うんうん。
僕がポッドキャストの編集に使ってるやつですけど、これ普通にね、プロが使ってるデジタルオーディオワークステーションなんで、音源もやたらいっぱいあるし、録音もできるし、なんか別に iPad 使う必要はあえてない気はしますね。
ああ、音源ってのは何ですか？この音色というかっていう意味ですか？
そうです。ガレージバンドもあるし、あと、ロジックプロ X 開くと、もうピアノとかオルガンとかドラムとか管楽器とか山のようにありますよ。プリセットが。
ほうほうほうほう。あ、そっか。まあ、ミアの場合は特に楽譜とか練習プログラムとかいらないっていうことですかね。
そうっす。まあでもちょっと、かなりこう腕がなまってるんで、そういう体型だって教えてくれるものがあればそれをフォローしてみたい気はしますけどね。いや、僕ってエレクトーンなんですけど、エレクトーンってピアノとかと全然違う教え方とかだから、あんま体型だって習ってないんですよ、僕の場合。
ああ、なるほど。
うん。だからそういうのを含めてね。
え、
で、ガレージバンドになんかチュートリアルコースみたいなのあるんですけど。
ああ、なんかありましたね。うん、うん、
そう、なんかね、開くとね、エラーページが出てくるっていう。アップルやる気ないのかな。
あ、
このストアは今アンアベイラブルですって出てきて、
ほうほう、
何も買えないですね。
なるほど、やる気なさそうですね。そういう意味だと、まあシンプリーピアノは定期的になんか楽曲追加されてるみたいなんで、良いですね。で、今んとこ問題はそのMIDIインターフェースを挿して話にしとくと iPad Pro のバッテリーがどんどんなくなってくっていう現象があってですね。
うん。
それスリープしててもなんかバッテリー食ってるんで、スリープさせるときには MIDI インターフェース抜かないといけないっていうのが今んとこ問題ですね。
うん。
いや、おすすめです。シンプリピアノと iPad Pro のコンビネーション。
いいですね、でもね。僕もそう、とりあえず見て買ってみたけど、 YouTube に行くといろんなそういうロジックの使い方とかガレージバンドの使い方とか、あとさらにもっと行くとアーベルトンライブっていう、まあ、まさにこう DJ とかが使うような音楽制作のアプリがあって、そんな難しくないですよね。でもね、あの簡単な曲とかを作るぐらいだったら、もうプリセットからババッとループシーケンスを入れて、ピアノとかをこうキーボードを弾いて、
うん、
で間違えてもすぐ修正できるんですよね。あの僕もさっきちょっと通ってみたんですけど、あのミスタイプしても音は後で直せるし、あとキーボードがその強さに反応して録音したものが全部反映されるんですけど、僕が作った曲とかは別にそんなこう微妙なタッチの差とかいらないんで、全部均一にしてほしいわけですよ、
うん。
そうするとそれは全部なんかセレクトオールで選択して右クリックで、あの、フィックスベロシティかってやると、全部同じ音の強さになって、で、あとリズムがずれてるやつは、クオンタイズっていう Q っていうボタンを押すと全部16で合わせてくれて、
はいはい、
これ、もう超簡単だな、これ、と思って。
おー、いいですね。デジタル的ですね。あとでちょっと、ネットフリックスの映画の話で似たようなこと
。そうなんですよ。でも、あの、歌とかもね、最近、オートチューンとか、まあ、最近じゃないですけど、あるから、あんまりね、その、録音でちょっと間違えても、まあ、後で全部修正できるんですよね。
そうなんですよね。絵描くとかもそうですし、なんか、うん、いい感じですよね。
いや、これ僕、20年前の僕に見せたら、なんて楽なんだって思うと思いますね。
うん、未来から宇宙人が来たとしか思えないですよね。
だってこのキーボード90ドルで、MacBook Pro が1500ドルぐらいで、で、そのロジック自体はまあ高いですけど、200ドルぐらいかな。いや、当時のオールインワンシンセサイザーなんつったらね、30万、40万ぐらいしたはずだからね。
ええ。
当時の物価で。
で、Mac 2 SE とかが100万円とか、そういう時代ですよね。
そう。トラック数もなんか、シーケンサーのトラック数は最大8とかさ。
ああ、そうですね。
もうこれ無限にできるからな。
MIDI 楽器も遅すぎて、何台以下、何台以上繋げるとレイテンシーで遅延するとか、そういう時代でしたね。
そう。同時発音数の制限とかもあるし。
ありましたね。
もうね。これは本当すごいですよ。
すごいです、本当に。
こんなのがサクサクと変えるっていうのが。
未来ですよ、はい。
うん。
いや、で、シンプリピアノで、今ちょうどララランドの曲を練習しててですね。どうも著作権的に調べてみると、ジャスラックの管轄曲って YouTube に上げてもいいらしいんでですね。で、弾いて録画してそれを上げるべくですね、今、スマートフォン用の3曲を。アマゾンでポチったところです
。いいですね。楽しみにしてますね。
そうですね、
うん。
ライアン・ゴスリング的なですね。はい。いい感じです。
あれですよね。確か広告を入れなきゃいいのかな。なんかいくつか制限があった気がする。
ええー。まあちょっとわかんないのが、シンプリピアノの方に、なんと言うんでしょう。生音が入ってんですよね。歌歌ったりとか。あの、ベースとか。あれは、上げていいのかどうかわかんないですけど、他の人の例見るとガンガン上げてるんで、まあ多分いいんだろうな、的なノリです。
うん、
一応アプリの宣伝にもなるし、多分文句言われないじゃないかな。まあね。
うん。
はい。
そう、戦場のメリークリスマスは僕は最初のところとかは弾けますけど。
おー、すごいですね。
でもちょっとね、罠があってね。
ええ。
あれ、てかまあ、坂本教授の曲とかありがちなんですけど、調が変なんですよね。
うんうん、
あの C じゃないんですよ。
うんうん、
まあ、当然のことながら。で、僕は C じゃないとほとんど弾けないんで、C とか G とかっていうメジャーな調じゃないと、キーボードの手がわかんなくて弾けないんで、
あ、はいはい、
あの弾きにくいんですけど、あの、今日買ったやつとかは、あの、ピッチ変更する機能ついてるんで。
なるほど。
あの、あれですね。ギターのあの、カボと一緒で。もうチートしも放題なんで
。おお。
それで大丈夫です。
ええ。そうすると、でもその演奏を誰がしたのかっていうのはよくわからなくなりますね
。まあね、もうツールにアシステッドな環境でやるっていう。
うん、
まあ正しいんじゃないですか。人間がね、もう全部一からやんなくていいわけですから。
そうです、そうです。
道具の力を借りてやるということで。
ええ。ライアン・ゴスリングに誰でもなれると。最近ちょっと顔が似てきたと言われます。
そうですか。
ええ、 っていうんで、シンプリーピアノはすごく良くて、で、ライアン・ゴスリングになれるというとですね、ファーストマンですね、映画。
ほう。
見ました？
見てないですね。
あー、それすごくおすすめですね。
あ、そうですか。
はい。ララランドの監督、名前忘れちゃいましたけど、その監督と、ライアン・ゴスリング、ララランドにも出てましたんで、そこがまた組んでですね。
ダミアン・シャゼールがディレクターですか？監督。
あ、そうですね。で、これがむちゃくちゃ良かったですね。で、日本ではそろそろ公開ですかね。ニール・アームストロング船長って月に初めて立った人が主人公でですね。で、iTunes の英語版だともう買えるようになってるんで、で、それで見たんですけれども、むちゃくちゃ良かったですね。おすすめですね。ロケットものっていうと打ち上げシーンだけでですね、感動するんですけれども、古いんだとライトスタッフとか、アニメーションだと、オネアミスの翼とかですね。打ち上げシーンだけでもご飯10杯、まあ100杯くらいはいけますね。なんで最近のスペース X の打ち上げシーンとかあれもすごく熱いんですけれども、それは置いといてですね、このファーストマンですね、ライアン・ゴスリングも幸薄い感じのオーラがバンバン出てるんでですね、話としてもですね、幸薄いんですよ。
うん。
涙なしでは見られない打ち上げシーンなんで、ぜひ、この、なんと言うんでしょう、ロケットファンの人にはおすすめですね。見てもらいたいです、ぜひ。
ああ。まあ、これはだから実際にあった話をベースにしてるってことですよね。
一応ノンフィクションなんですけれども、ノンフィクションなんですけれども、脚本はだいぶ、ララランドよりですかね。ライアン・ゴスリングよりですね。ブレードランナー2049よりですね。
全部一緒じゃん。
そうです。
全部ライアン・ゴスリングに寄せてるっていう感じで。
そうですね。そう。これが寄せまくっていてですね。なんと言うんでしょうね。すごかったです。
うん。
はい。見た感じの後味の、なんというか、ペーソス感というかですね。世知辛い感がすごく良かったんで。おすすめですね。
アカデミー賞4部門ノミネートされてますね。
おー。いけるんじゃないですかね。去年の枠になりますよね、多分。
そうですね、多分ね。
去年他に何があったかな。まあ、ネットフリックスのとかも結構良かったんで、あれですけど。まあ、この普通ロケット打ち上げものっていうと、みんなでこう頑張って力を合わせてコツコツロケットを作って打ち上げシーンがクライマックスでみんなでこう帽子を投げて抱き合ってハグしてやったぜっていう感じなんですけどもですね。そうではないというのがミソですね、この映画。
うん。
すごく良かったんで、おすすめです。
アカデミー賞のノミネートは、ベストサウンドエディティング、ベストサウンドミキシング、ベストプロダクションデザイン、ベストビジュアルエフェクツなんで。
おお。
全部その、なんていうの？サウンドとか、ビジュアル方面ですね。
演出系ですね。で、そのサウンドがすごく良くてですね、テルミンって楽器ありますね。
うん。
なんて言うんでしょう。
手で。
手をかざして。
はい。
ウィーン、ウィーンとかっていうやつです。
はい。
はい。で、あれ、テルミンって何がいいかっていうと、昔の SF ものではテルミンが使われてて、UFO が飛んでくるとかの交換は全部テルミンでやってたんですね。
うん。
っていうんで、まあ UFO マニアにもおなじみの楽器なんですけども、このですね、ファーストマンのサントラでも、大体の曲に全部テルミンが入ってて、いい感じなんですね。
うん。
で、テルミンって上手い人が弾くと人の声みたいな感じもして、人の声もそれも普通に歌ってるんじゃなくてちょっと悲鳴を上げてるようなですね。このキモい感が映画によくマッチしててよかったですね。
コーネリアスとかがよくライブで使ってますね、テルミン
を。ほうほうほう。うん、
そっか。まあ、じゃあ、ネットフリックスに来たら見ますよ。
いやいや、
まだ、まだ来てないと思うから
。iTunes に来てますから
。iTunes 有料なんで、
はい。
追加料金は払いたくない主義ですから。
いや、これ10回は多分見れると思います。
あ、そうですか。
僕、映画繰り返し見るってほとんどしないんですけれども。
うん。
この映画はあと10回は見れると思いますね。
最近あれですよね、でも、白露さんは日本のストアで買ってます？
これは US ストアですね、
うん。そうそう。で、US のストアで買うと、なんか Movies Anywhere っていうプログラムがあって、 Google Play Store と iTunes Store と Amazon と、あとディズニーのオンラインストア。
ああ、コンソリデートしてくれる。ええ、
そう。コンテンツ、ライブラリを共通にしてくれるんですよね。
うんうん。
で、これは例えばだから iTunes で買いました。で、例えば旅行に行って Fire TV 持ってて、あ、今見たいんだけど iTunes 持ってないっていう時に、その Fire TV で見れるんですよね。アカウントを統合しとくとね。
うんうん。
それ、これやってみたんですけど、確かにできましたよ。
おー。
うん。
それってライセンス的にはどういう仕組みなんですかね。
それ多分そのコンテンツホルダーが Google と Apple と Amazon となんとかと全部話しつけて、あの、うちで買ったやつは全部見れるようにしますわっていうことにしてるんじゃないかな。
おー。これすごいっすね。
うん。
こう。
あとあれですよ。だからアメリカだったら、あの、ベストバイとか店に行って、ブルーレイ買うと、そのコードがついてるんですよね。
ああ、そうですね。
それも同じ仕組みだと思う。
ああ、デジタル版も一緒に見れますよという。
そうそう。だからもう、何、ブラックフライデーとかの時に、こう店に行って、ブルーレイ投げ売りしてるやつを買って、こう開けずにコードだけ入れて iTunes で見るっていう、そういうこともできるわけですよ。
4.99 とかで叩き売ってるやつを。
そうそう。
おお。
いや、あれは割とよくできてるというか、まあ、なんかコンテンツホルダーがやることなんで、あんまりいいもんじゃないんじゃないかっていう気はしてたんだけど、
うん。
まあ試してみたら普通に使えて、まあいいですね、あれは。
まあ聞くと便利そうですね。
うん。
確かに。うん、やっぱりコンテンツイズキングですね、最終的には。
まあね。
うん、というんで、ファーストマンが超絶おすすめでですね。よかったですね。で、あと超絶でもないのが、バードボックス。あれは。
まあ、広島さんが言ってましたけどね。
言ってましたね。見なきゃよかったっていう。ひどい。ひどすぎる。
あ、そうですか。僕は結局だからあれ言われて以来見なくてもいいのかなと思って見てないですけど。
あ、でもその、そのバードボックスチャレンジっていうのはありますよね。
うん。
これはね、まあ、パブリックニュースになってんでネタバレでもないと思いますけど、劇中でその、なんて言うんでしょう。なんでかよくわかんないですけど、見たら死ぬっていう、
うん。
こう、モンスターが出てくるんで、見えないように、車に全部目張りをして、で、その、近接センサーとかを頼りにして、目的地まで行くんですね。
うん。
なんでだよっていう気はするんですけども。で、それをリアルにチャレンジして事故ってる若者がいっぱいいるというですね。まあ、うん。それだけですね。はい。話としては。
ネットフリックスのツイッターアカウントも警告出してましたからね。
うん、そうですね。
やめてくださいっていう。
ええー。なんでそれするしっていう気しますよね。いやー。
ね。
はい。というんで、バードボックスは、うん、そうですね。1、2、10のスコアで言うと、4とか、そんな感じですかね。
4もあるんですか？一応見てはいたんですね。全部見たんだ。
あ、見ました。その SF っていうだけで3くらいは底上げされるんですね。
いや、だいぶ甘いですね。
その SF の火を消さないように、育てていかないといけないんでですね。
まあ、ディストピア感は、プロットからはあるんで。
そうですね。最初の15分くらいは結構楽しめる感じのパニック、デストピアシーンが続くんで15分は見ると良いと思いますね。
うん。
で、そのデストピア感 SF つながりでネットフリックスオリジナルでイオっていうのがあってですね、
うん、
それもなんというんでしょう、地球人類が全部地球を捨てて、イオに移住した後の地球に残った人たちの、生き残りサバイバルデストピアポストアポカリプス話なんですけども、まあ、うん、ワン、ツー、テンで言うと、3.5 くらいかなっていうですね。感じでした。
あ、そう。さらに、バードボックスよりさらに低いという。
まあ、悪くないですけど、なんでやねんっていう感じでしたね。はい。
あ、そっか。
はい。いいよ、関係ないじゃんっていうですね。はい。まあ、でもこれも、一応、ネットフリックスにあった SF ですね。
うん。
で、じゃあ、ネットフリックス全然ダメダメなのかと思いきやですね、ローマっていうのがすごく良かったですね。
うん。
これあのメキシコシティにいるメキシコ系の方のまあ日々の生活を描くっていうのでですね、監督がのグラビティの方なんですね。でもってグラビティもだいぶいい映画でしたけども、こっちのローマの方は SF でなくて、全然 SF ではないんですけど、撮影技術的にはグラビティと同じような、グラビティって日本語だとグラビティゼロ、全然
逆転してますよね。
逆転しちゃったあれですね。そのグラビティの方はデジタル技術駆使してほぼ全部 CG で、あの宇宙空間の、デブリがいっぱい散らばるシーンとかをだいぶいい感じでですね表現してたんですけども、でローマの方もですね、かなりデジタル技術を駆使しているけれども、映画としてはですね、なんと言うんでしょう、カットカットがすごいつながって、カメラワークが超絶、超絶技巧でですね、言ってみればあの黒澤明のですね、映画に近いようなカメラワークなんですね。
うん、
例えばシーンで、冒頭に近いシーンでですね、洗濯物を舐めるシーンがあるんですけども、その舐めるシーンが始まって洗濯物を右から左に舐めながらですね、その隙間隙間から街の人々が生活していくのがちゃんとパーフェクトにマッチしてですね、最後の止めのところまでですね一連の流れになるっていうですね、
うん、
これは黒澤明の再来かっていうカメラワークなんですよでもって黒澤明の場合はこれ全部アナログでやってて、例えばあの雲の形が悪いからって言って半日待つとかそういう感じでやってたんですけども、多分この監督の場合はデジタル技術を使ってですね、黒澤明の魂をですね、このいたこのように呼び起こしてですね、まあ全部デジタルでサクッとやってるんだと思うとですね
、うん、
いや胸が熱いですね。
これ白黒ですよね。
ああそうっすね、白黒ですね、一部カラーかな。
うん、一応ちょっとだけ予告編は見たんですけど。
うんうん。そっか、白黒ですね。でもそのやっぱり見た印象はすごくビビッドでですね。全然白黒感がないというか。その点、七人の侍とかにも通じますね。
確かにね。
ええ。
これもアカデミー賞ノミネート10部門されてますね。
うん。これは納得の出来ですね。
うん。
というんで、このローマ、ネットフリックスオリジナル。これを見るだけでも、ネットフリックスに入る価値はあると思いますね。
ベストディレクターにも、ベストピクチャーにもノミネートされてますね。
うんうん。すごく良かったです。で、途中で空手キッズとかも出てくるんで、やっぱり日本の映画へのからの影響というか、リスペクトは感じられますね。
うんうん。そう、グラビティ、ゼログラビティね。
ああ、そっか、ゼログラビティ。
あれ本当に意味逆転しちゃうんですけどね。あの映画を見て、最後のシーンを見た後にタイトルを思い出すと、なんでゼログラビティやねんっていう
逆
込み
逆込みというですね。はい、
あれは思い出したね。はい。
というんでローマはすごくよく。でじゃあ片やアマゾンのオリジナルもそんなに良くないかと思いきやですね、アマゾンオリジナルのマンチェスターバイザシーっていうのを見たんですけども、これも最高に良かったですね。とですね、これもまあ普通のドラマなんですけども。まあ、ステロタイプなアメリカ人の雰囲気って、まあ陽気で誰とでも気さくに話して、オープンで、で、笑うと歯が白くキラッと光るみたいなステロタイプなイメージあるじゃないですか。
うん。
でも実際こうシリコンバレーとかに行くと全然そんなことなくてですね、コミッションな人ばっかりという現実があってですね。
うん。
で、このマンチェスターバイザシーも、東海岸のマンチェスターっていう港町に住む、人たちの生活を綴りながらですね、まあコミュニケーションが全然うまくいかないと。パーティーに行っても退屈だし、本当に思ってることは誰も言えないしですね、近所のしがらみとかいっぱいあって、で、そこでストラグルしながら生きていく中流な感じの人たちの人生というのでですね、すごく良かったですね。
うん。
というんだ、これおすすめドラマですね。マンチェスターバイザシーもなんか、一昨年とかノミネートされてたんじゃなかったですかね。
されてますね。ベストアクターでノミネートされてますね。
ああ、よかったですよ。
でもこれ別にアマゾンのオリジナルじゃないでしょ？
あ、そうっすか？オリジナルかと思ってたら違いました。
うん、見た限り違いそう。Google Play とか iTunes とかにもあるんで。
おぉ。
違うのではないかな？
違いましたね。
うん。
そっかそっか。まあこれはすごく良かったですね。
うん。
じゃあそうすると Amazon プライムで今までベストだったのはザ・マン・イン・ザ・ハイ・キャッスルですかね。
そうですね。まあ、割と日本だとそのオリジナルのバラエティコンテンツがね、多いんですよね。
ああ、プロレスのとか、
有田と週刊プロレスとか。
はい。
週刊プロレスはね、いいですけどね。
あ、いいですか。
あれは至高ですけど。
まだ見てないですけど。
あれは絶対見た方がいいですよ。
あ、そうですか。
まあ、プロレス好きな人はもちろんですけど、好きじゃない人にも見てほしいな。
おー。じゃあちょっと見てみますか。
ええー。あれは本当に至高なプログラムだと思います。
おー。
うん。
どの辺から見るのがいいですか？
あ、もうシーズン1の最初から見てほしいですけど。
あー。シーズンいくつまであるんですか？
これはシーズン3のエピソード20ぐらいが終わったんで
。そうですか。
だいぶありますけど。でも1エピソードが確か25分、30分ぐらいなんで。
ああ。
まあまあ、サクサクといけるし。あと最初は見てほしいですけど、まあ、他は飛ばしても大丈夫ですよ。
うんうん。
最初の1、2回は見て、でまあそっからですね。あの、拾い食いもできますけど、
うん、
一応話としては繋がってることが多いんで、前から見てった方がいいですね。
なるほど。なるほど。
はい。
で、その話としてはプロレスの話を。
そうです。いや、もうひたすら、あの、週刊プロレス、当時の週刊プロレスを見て、あの、有田が、あ、この時はこうこうでねっていうのをホワイトボードに説明していくっていう、ただそんだけの番組ですね。
ええー。
一切そのプロレスの映像は出てこない。権利関係的に無理だから、何にも出てこない。ただ話すだけっていう。
おお。
すごく武骨な番組ですね、そういう意味では。
なるほど。まあでもその有田さんは面白いんで見てみますかね
。そうそう。
はい。
ええ。
なるほど。
ぜひぜひ。
うん。
あとは。
あとそうっすね。ゲーム系ですと、そのドラクエ10を久々に始めたっていうのと、
うん、
まあそもそもこれ、出ているシナリオのバージョン4っていうのが割と SF っぽい描写があるっていうんでちょっと気になってってとこですね。
うん。
というのをやったのと、デトロイトビカムヒューマンクリアしましたね。
うん。
これはまあ、かなり良かったですね。去年のプレステ4のゲームでは、1、2くらいの良さでしたかね。
うん。マルチエンディングなんでしょ、多分。
ああ、そうですね。マルチエンディングで、人によって全然違う道を行くと。なんて言うんでしょうね。同僚なんかいきなり主人公が死んでしまうエンドで話の3分の1くらいごっそりなかったとかですね、うん。まあ話はすごく良くて、まあただちょっと気になったのは、お話自体その、まあ差別問題ですね、を扱っていて、アンドロイドと人間がどう共存していくのかという話で、なんですけど、そのゲーム中の配役、これわざとやってるってことはないと思うんですけど、まあ意外とステロタイプなんですね。例えば、大柄な、その、レイバーについている人は黒人だったりとか、
うん、
まあアジア系の人はあんまり出てこなかったりとか、刑事ドラマ的な刑事は中年のおっさんで太っていて、飲んだくれていて、それのアシスタントをするアンドロイドはちょっと賢そうな白人の、お兄ちゃんだったりとか、
うん。
で、あとは、その、マジカルニグロっていうですね、あんまり良くないワードがあるんですけども、これ何かっていうと、ハリウッド映画とかで、時々出てくる配役で、黒人で賢くて、でもちょっとミステリアスで、なんか、舞台、なんて、狂言回し的な役割をするというですね。
うん。
例えば、マトリックスとか、黒人のおばちゃんが出てきて、
うん、
主人公を導きますね。コーネリアスとかもそうですし、途中で預言者的なオラクルでしたっけ？出てきますよね。
うん。
ああいうステロタイプ的な配役は、そもそも、その、レイシャルなんじゃないかというですね。
うん。
という話もあり、で、デトロイトにもそのマジカルネグロ的な、配役の人が出てくるのはちょっと気になりましたかね。
うん。まあ、ゲームなんで別にそこは制約はないはずですからね。
うん、そうなんですね。
うん、まあそれをあえてやってコントラストとして出してるっていう見方はできなくもないけど。
まあそうですね、深読みすればできなくはないですけど、んー、ちょっと難しいとこですね。
うん、
うん、あんまそこまで考えてない説が濃厚ですね、今のところは。
そうね。これ作ってんのソニーですか？
ですね。
パブリッシャーどこなんだろう。
開発がですね。
クアンティックドリーム。
そうですね。クアンティックドリームですね。
うん、
そのさっきの話で言うとセカンドパーティーに近い扱いだと思いますね。
うん、
で、ついでに話し飛ぶと、このクアンティックドリームにネットイースっていう中国のナンバー2のパブリッシャーが出資するっていう話が、おとといくらいあってですね。
うん。
まあ、その、なんというか、やっぱり勢いのある、場所の勢いのあるパブリッシャーが、こういうゲーム会社に投資するというのは、悪いことでないと思いますね。
フランスのゲーム会社みたいですね。
ほうほう。
クアンティックドリーム。
なるほど。まあ、フランスの会社だとやっぱり、あんまり、どうなのかな、微妙ですね。
うん。
はい。というんで、デトロイトはおすすめですね。
うん。
あと、ゲームだと、エースコンバット7ですね。これは、まあ、良くも悪くもエースコンバット。はい。
昔、プレステとかにあったやつ？
ああ、そうっすね。エースコンバット1がプレステ1で。
ですよね。
2、3くらいまでプレステ。プレステ1で、それからプレステ2に移ったのが4くらいかな。で、あとありがたいことに Xbox 版とか360版ってのもあって、まあいろいろプラットフォームを行き来しつつ、今プレステ4でエースコンバット7。で、これ Xbox とかも出てるんじゃないですかね。で、これは見どころとしては、2つくらいあって、で、一つはあの VR モードっていうのがついててですね。PSVR を持っている方は、割とすごい臨場感で、右を向けば右、左を向けば左が見れるというですね。
うん。
フライトシミュレーターとしては最高の体験ができるというのがおすすめらしいです。うち PSVR ないんで、ね、試せてないんですけど。
ちょっと酔いそうな感じはありますけどね。
ああ、そうっすね。やってみないとわかんないですけど、酔う人は酔う系ですね。で、あとはですね、これゲームエンジン、アンリアルエンジン4というのを使っていてですね、これバンダイナムコエンターテイメント開発なんですけども、バンダイナムコって、まあ伝統的にはですね、プレステなりでゲームエンジンを自前で組んで、どちらかというと技術的にスーペリアな、技術的にその自前のゲームエンジンで差別化するっていう会社だったんですけども、その会社が、今はアンリアルエンジン4を使って、エースコンバット看板タイトルだしですね、今度出る鉄拳っていうタイトルもアンリアルエンジン4なんですね、
うん、
というんで、まあ、時代の流れ感を感じますね。
確かにね、
それ言えばドラクエ11とかもアンリアルエンジンなんで、日本のゲーム会社って結構アンリアルエンジンの採用が多いですね。
うん。フライトシミュレーターものってまだ需要があるんですか？
まあその飛行機マニアが燃え尽きないように、ロケットマニアも生き続けるように細々とでもですね、売り上げ的には200万本いったんじゃないかな。結構出てたと思います。
うん、あんまり聞かなくなったジャンルな気はしますけどね。
まあ、そうですね。
この間、前回のエピソードで話したファイヤーフェスティバルのドキュメンタリーがあったんですけど、その一つの、その中のシーンの一つで、
ええ、
その島の周りをヘリコプターでスタッフが操縦するシーンがあるんですけど、
ほうほう、
いや、ヘリの操縦したことないけど、マイクロソフトフライトシミュレーターを使ったことあるから大丈夫だよって言ってるやつがいて、
おうおう、
やばいなこれはっていうね。
なんかヘリコプターの操縦はすごい難しいって広島さん言ってました。
言ってましたね。
どっちなんだ。まあなんか聞くところでは、墜落 しても大丈夫なのがヘリコプターだって聞きますね。
そうなんですか？
最初に、あ、違うか、エンジンが止まっても大丈夫らしいんですね。
ああ。
なんか訓練としてエンジンが止まった時に、その、なんというか、 ローターをいい感じに調整して、動力なしでも降りられるような訓練をすると。
うん。
どうなんでしょうね。まあでも、僕戦争ものの映画も好きでよく見ますけど、ブラックホークダウンとかガンガン落とされてたんでですね、ヘリコプターってやっぱり、うん、危ない乗り物だなっていう感じは、戦争映画的にはしますね。
ああ、おつねさんがツイッターに書いてるけど、さっきのデトロイト・ビカム・ヒューマンの話で。
はいはい。
まあ、フランスの会社なんで、そういう黒人差別問題とかを結構ダイレクトに扱えるっていう、そういう描き方があるみたいですよ。
ああ、なるほど。
うん。まあ結構フランスはね、そういう社会に馴染んでますからね。
ああ、そうですね。確かにそれはありますね。
うん。
うん、うん。暴動も起きてますし、はい。
そんなですか？
そんなとこっすかね。
岡崎に捧ぐの話は、この間のスペシャルエピソードでちょこっとだけ話しましたけどね。
ああ、そうですね。
うん。
そう、その、ミアンのおすすめで無慈悲な8ビットを見て、読んで、
うん。
そこからの流れで、岡崎に捧ぐに行き、よかったですね。
うん。
おすすめです、これも。
あれはなんかね、小学校、中学校の時の、ダメな自分っていうのを思い出させてくれますね。
そうですね。
忘れていたはずの。
ええ。小学校、中学校、大学、社会、高校、社会人の黒歴史がですね。
うん。
黒歴史すぎますね。ええ。教室の片隅で友達2、3人とポツンといてですね。なんと言うんでしょうね。まあ、スクールカースト的にはだいぶ、まあ、虐げられていた人たちには胸を打つ感じですよね。
そうなんですよ。
ええー。
まあそれも含めてこう、まあでも絵が良くてね。で話もまあ、ゲームが一応題材になってることが多いんで、最初の方はそれにつられてこう読んでいくわけですよね。
そうですね。そこが罠ですね。
そう。それが、そういう話なのかなと思って読んでると、3巻4巻ぐらいで、高校とか社会人になって、まあ、だいぶまたさらに沈んでいくっていう。
そうですね。
うん。
なかなか、そこからいい巡り合わせでうまくいく人もいれば、そうでない人もいるというですね。
うん。
いやー。
無慈悲の8ビットは、まあ、あれはファミ通連載ってこともあるんで、ひたすらゲームばっかりやってますけどね。
うん。あれはあれで、まあ、面白いですけど。
うん。
なんというか、爽やかな読後感ですよね。
この間5巻が出て完結したんで。
うんうん。
岡崎に捧ぐ、おすすめです。
うん。最後良かったですね。おすすめですね。
うん。
まあ、そんなところですかね。
はい。ちょうどですかね、時間は。
ちょうどですね。予定通り、6分オーバーくらい。
まあまあ今年はちょっとペース上げてるんでね。
すごいですよね。ええ。
うん。
これはずっと維持する、されるんですか？
いやーどうだろうな。まあでも実は、その最初の頃というか、2、3年前は毎週がデフォルトでしたからね。
おお。
ええ。まあそれに戻っただけですよ。
なるほど、なるほど。
うん。
何も新しいことなどないと。
ないです。
はい。
まあただエピソードの長さがだんだん長くなってきてるっていうのはあるので。
ああそうですね。統計的にもちゃんと裏付けがありますね。
それを勘案すると毎週やるっていうのは結構辛い。この間ね、昨日かな。Google スピーチ API 使用料の請求が来てたんですよ。
はは。
去年はね、毎月だいたい3ドルぐらいあったんですけど、1月はね、10ドル超えてました。
おー、当社費3倍ですね。
そうですね。要は、収録時間に応じて、スピーチとテキストの API 利用料かかるんで、
うんうん。
去年に比べると大体2、3倍の、量を文字起こししてるっていうことになりますね。
なるほど、なるほど。
うん、
岡崎に捧ぐとか、その辺のひたすら文字起こし。
そうそうそう。
やっぱり
でも精度はだんだん上がってきてる気がするな。たまにこう眺めてるんですけど、上がってきたテキストを。
うんうん。
なんか前より読めるようになってる気がするんで、多分昔のエピソードを再アップして、またやらせると多分ディープラーニングのモデルが良くなっていて、
うんうん。
こう、 結果も良くなってるってことは多分ありそうですね。
まあそれはかなりあると思いますね。
うん。
そのタイミングタイミングで新しいモデルがデプロイされるんで、まあ全部やり直してみるっていうのは一ついいと思いますね。
まあ先週も言いましたけど、あの声を見分けて違う人が喋ってるときは切ってほしいな。
うん。
今はそれやってくんないんで。
そうですよね。それありますね。
絶対できると思うから、うん。その機能待ちですね。
そうですね。そうですね。そう、昨日見た話だと、アレクサの、あ、今はあれって言うと反応しちゃうでしたけど。
言わない方がいいです。
あ、そうですよね。あの名前で。スーパーボールのコマーシャルとかで反応しないように、音紋の、なんというか、シグネチャーを持っていて、で、そこで反応しないようにしてるっていう話ありましたね。
それはその去年も確かやっていて、
うんうん、
事前に Amazon が流す CM に関しては多分サーバーサイドで、
うん、
フィンガープリント取ってるんですけど、今年やるっていうのは多分そうじゃないやつでもオンデマンドでなんか、これは CM で流れたやつだなっていうのを判断できるようにしましたみたいな話だと思うんですよ、確か。
ああ、なるほど、なるほど。わ、うん、かりました。
いや、でも最近僕はその Google Home 置いてるんですけど、テレビで何にも別に OK とか言ってないのに反応してることが大体1日に1回2回はありますね。
ああ、ありますね。
で、ほとんどの場合はそのピコって言って何も聞かずにスルーするんですけど、昨日とかはなんか勝手に曲が流れて。うん。若干ちょっとうざいというかね。
割といい線いきましたね、それは。
昔ってアメリカのニューステレビで Amazon の A さんになんか買い物をしろっていうジョークを言った人がいて、本当に実際に買い物のオーダーがすごい入ったっていう事件がありましたよね。
うんうん、ありましたね。
多分日本でもそのうちあるんじゃないかな。
やってみますか、じゃあ。
今ここでやる。
そうですね。そうですね。
やばいですね。
ビアンチに iPad Pro を届けてもらうように。
まあ僕はGoogle も、今、エコーは持ってないんだけど、買い物機能とかオフにしてるんで。
うんうん。
うん。あと、Google の場合は確か声紋が本人と認識しないと、そのアクションは取ってくれないですよね。
うんうん。
確か。
うん。
質問とかは誰でも答えてくれるけど、そのメールを送るとか、買い物をするとかっていうのは本人じゃないとダメなんですよね。
パーソナライズなこの操作できないですね。
うん。
というんで、多分まあ、人の認識はできるんで、ちゃんと切ってよっていう話ですね。
そうですね。
うんうん。
あ、タイムラインで反応したって言ってる人がいるんで。
あ、すいません。ごめんなさい。
編集版の時はじゃあカットしておきます。
はい。
これもでもね、いつまで続けなきゃいけないんだろうね。
まあ、そうですね。
しなくていいはずですよね、だから。
うんうん。
いや、だってこれ今、その Amazon と Google と、あと Apple があるけど、まあ他の会社もね、似たようなやつあるし、それをこう、ポッドキャストなりテレビの人がみんなカットしなきゃいけないのはまあ不毛なんでね。
ええ。
何らか対策取られるべきですけどね。
まあそのディスクレーマーで時々反応することがありますって一部置いとけばいいんじゃないですか。
まあね。
え、
まあでも Amazon のね、エコーのやつが一番言いやすいからな。
そうですよね。
ヘイとか OK 言わなくていいんで、
うんうん、
そこはでかいですけどね。
うんうん、
ではまあ、そんなとこですかね。
そんなとこですね。来週かな、マウンテンビューに行ってますので。
あ、そうですか。
はいはい。
じゃあまた機会があれば。
ええ、そうですね。
はい。じゃあ以上です。はい、どうも。
じゃあまた。